はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までのうち第355回ということでね、ございますが、はい、なんか昨日の夜から部屋の中に多分スズムシが1匹入り込んでいて、どこかでピーピーピーピーなってたりするんですが、どこにいるのかわからないという状況で、ございます。
スズムシってそんなわかんなくなるようななんかサイズ感でしたっけ。
あ、スズムシ、なんかでも鳴く系の虫。
へ
え。まあ、でも夏のなんか夏のスズムシみたいな、なんかなんていうんですかね、ああい
う。
夏に鳴く。
そう。虫。セミじゃない系の。
あの夜に鳴いてるやつ。
うん。
そう。が部屋の中にいて、もうちょっと、うん、なんか昨日はね、なんか12時過ぎるぐらいまで風流だなとか思ってたんですけど、なんか昨日の2時とかになんかその声で起こされたりとかして、あ、なんか、あ、普通にうるせえなとか、あの、思ったりしてますね、部長の山田です。そして。
あ、どうも、ゆうこです
。はい。
あ、どうも、高島です。よろしくお願いします。
はい、ということで、すいません、ちょっと今日僕の都合でちょっと時間が遅くなってしまったので、はい、もう、すいません、ちょっとメールとかいただいてたりするんですけど、ちょっとすいません、今日は。うん、巻き巻きという感じなので、うん、早速本題から
い
こうかなという感じですかね。
は
い、ございます。というわけで本日はですね、台湾の、ホラーゲーム、まあ、ゲームが、原作になった、まあ、原作というか、まあ、ゲームを元にしたメディアミックス作品の中の、うん、まあ、映画、ホラー映画、変更、
一応なんか映画化っていう、
あ、ゲームの映画化なんだ。
うん。
変更、なんだっけ、ディテンション。
うん。
変更ディテンションという映画について、喋っていこうかなという感じで。
はい。
あ、変更、すいません。変更言葉が消えた日ですね。日本公開のタイトルはね。うん、変更言葉が消えた日。
うん。
という、映画について喋っていこうと思いますが、あらすじって出ますか、
はい。あ、はい、公式サイトからです。自由が罪になる世界で僕らは生きていた。放課後の教室でいつの間にか眠り込んでいた女学生の、ファン・レイシンが目を覚ますと、なぜか人の姿が消えて、学校はまるで別世界のような奇妙な空気に満ちていた。学校内を一人さまよう、ファンは、秘密の読書会のメンバーで彼女に、思いを寄せる男子学生のウェイ・ジョンティンと、出会い、力を合わせて学校から脱出しようとするが、どうしても外へ出ることができない。廊下の先に、扉の向こうに悪夢のような光景が次々と待ち受ける中、消えた同級生と先生を探す2人は、政府による暴力的な迫害事件とその原因を作った密告者の悲しくも恐ろしい真相に近づいていく、こういう感じですね。はい、
はい、ということで、ございますが、まあ、なんかあれですよね、その台湾の、1960年代の、白色革命っていうのか、白色の白色テロか、
うん、
あの白色テロって書いた、うん、まあ、感じだと書く、まあ、なんかその政治状況、うん、割とその、まあ、赤狩りみたいなことなのかな、
うん、
が、行われている、政治状況下の話ですね、うん、という映画でございますが、まあ、皆さん どうでした。まあ、割となんだろう、でも結構すごい、
うん、
まあ、公開直後ぐらいに僕は見てたんですけど、まあ、なんか割となんか喋りたいなというか、なんかなんだろう、まあ、面白い、もちろん面白かったし、めちゃくちゃいい映画だなと思ったんですけど、まあ、なんかそれ以上に結構喋りたい映画だなっていう、喋りたくなる映画だなっていうところがすごいあったので、うんうん、まあ、ちょっとやりたいなって感じだったんですけど、はたまた どうでしたか。
でもめちゃくちゃ面白かった。まあ、僕一応公開初日かなって言って、
うんうん、
まあ、何ですかね、そもそも多分そのホラー好きな人だと、うんうん、割とそのあれですね、人間食べたいガイドとか、ね、ホラー、うん、アカウントの人とかが、もうその予告の最初 の, そのティザーが出て、まだその日本で公開するっていうのが全く決まってなかった段階からもう結構パワーに来てて、
うん、
で僕その時点ではゲーム自体は全然知らなかった
ん
ですけど、ゲーム原作らしいっていうので、まあ、予告の時点でそのいわゆるその横スクロールゲーム、あの画面みたいなのを、まあ、完全再現した、あの画面っていうのが出てて、確かにこのアプローチで横スクロール画面でわざわざやるってあんまり意外と見ないかもっていうの と、まあ、学校舞台にしたホラー映画、学校舞台に、夜の学校舞台にしたホラー映画が面白くないわけじゃない
まあ、その、まあ、いろいろあると思うけどね。いろいろあると思うよね。
まあ、でも結構こう、あ、これは確かにすごい面白そうだなと思って、まあ、その時点ではなんていうか、こう、ざっくりしたイメージで、こう、面白そうだなってなったんですけど、まあ、実際なんかこう、近づいてくると、なんか、まあ、どうやらそういう、こう、台湾のその政治情勢みたいなのを任っての、その政治情勢みたいなのが出てきて、1960年代っていうんで、クリーチェとか多分
同じ時代。あ、そう、同じ時代ですね。うん、
っていうのを、まあ、なんとなく分かって、そうなんだと思います。でも僕、なんだろう、ちょっと誤解された言い方かもしれないですけど、ちょっとそれ最初に聞いたときに、ちょっとハードル上がったかはあったんですけど、ハードル上がったっていうのは、面白さのハードルじゃなくて、見る上のハードルっていうか、その要は、ちょっと逆、なんていうか、逆にこう、エンタメ、全振りっていうよりは、もうちょいこう、文芸画っぽい感じっていうか、なったりするのかなって、ちょっと要は、その、純粋にコラ映画として振り切る方向ではなかったりするのかなと思って、まあ、実際見てみたんですけど、まあ、それで見てやっぱびっくりしたのは、まあ、確かにそういう政治情勢みたいなのが、まあ、めちゃくちゃバックグラウンドしてるし、それが核にある映画であるのは間違いないんですけど、それを要はその一切こう、なんていうか、ぬるくしたりとか、なんていうか、簡略化するような感じのことを せずに、それをまんまホラー化するみたいなことをやってるっていうのが、あ、このアプローチって成立するんだみたいな感じだったんですよ。なんか、僕結構その、要は、なんでこれが難しいかっていうと、多分そのホラー映画って基本的にその怖いものの正体がすごく明確になると、ちょっと怖くなりづらいっていう宿命になると思うので、その中でその、これはまあ、要はその台湾の当時の政治情勢、っていうか政治的なこう弾圧とかが、このホラーの根源にありますって言われると、あ、まあ、じゃあそれなのねってなっちゃうかなと思ったんですけど、ではなく、やっぱ、あ、それってやっぱマジでめちゃくちゃ怖いなみたいなことを、ちゃんとホラー表現に置き換えるっていう、いうアプローチを取ってるっていうのが、なんかめちゃ新鮮でもあるし、面白くもあるし、あの、まあ、これ全然成立するんだっていう発見でもあって、っていうのが、まあ、めちゃくちゃ良かったっていうのが、ちょっと、まず、ざっとした。
なんか高島くんはどうでした？
あ、僕もやっぱなんかなんていうかそのジャンル映画となんかあのそうでないというかその言いたいことのテーマっていうところがちゃんとやっぱその一致してたというかその、ホラーっていうジャンルだからこそできる表現方法でそのテーマみたいなのをしっかりと描ききってるところはめちゃくちゃいいなと思ってあのすごく面白く見ましたね僕も。
なんかでもやっぱすごい実はクレバー実はとかめちゃくちゃクレバーな映画ですよね。なんかその政治的なことを、まあそのジャンル映画の中でやるって言った時にまあやっぱこう基本的に一応三章立てになっていて、一章が悪夢で2章が、密告者 で3章がエピローグ、エピローグ的な感じで、まあ、生きていた人っていう、まあ、割と現代目の時間軸の話が最後に来るんですけど、このポッドキャストネタバレしますのでネタバレしますしあとなんだろう割とこの映画別にネタバレされても楽しい映画だとは思うんですけど、なんか一個ずつなんかその謎が明らかになってくってことも含めて面白かったりする部分も多少ある気はするので、なんか割とそういうの気になる人は、気になる人かつ、ちょっと見ようかなと思ってる人は、一回ここで聞くのをやめていただいた方が吉かなという。
悪いことではないんで、一回真っさらな状態でまず見に行きたいと思って。
来ますが。で、なんかでもすごい思ったのが、なんかでもレイさん結構怖いって言ってたんですけど、なんかでもこう、個人的に、その、いわゆる生理的に怖いシーンがあったかっていうと実は1個ぐらいしかなくてその最初の廊下の向こうで顔のない自分が追っかけてくるっていう多分割と最初の方一番最初ぐらいのホラー演出かなそのこう廊下暗い夜の校舎の廊下の向こう側から誰かがこう、まあ、ちょっとずつ近づいてきててでそれがどうやら自分と同じ姿をしているっぽいんだけどこうそれがいざ近づいてきてみると顔が一切何もないっていう、のっぺらぼう、まあ、要は近づいてくるっていうで、まあ、なんかそれがまあめちゃくちゃ その演出っていうのが、まあ、最初のホラ第一章の最初のホラー表現であり第一章の最後のホラー表現 で、まあ、なんかそこはまあめちゃくちゃうまいんだけど、結構それ以外のなんか多分そのいわゆる J ホラーとかそっちの方のホラー演出って結構多分そのあんまり理由が説明できない怖さっていうか、なんか本当にその生理的な怖さだったりとか感覚的な怖さであって何が怖いかっていうのが割とこう説明しづらい、あの言葉で説明するっていうよりやっぱりその感覚としての怖さの部分だからこそ成立してるものっていう感じはあるんですけど、なんか結構今作ってそういう意味でザ怖いっていう演出があったかっていうと、だから個人的にはあんまりその怖い、常僕結構ビビリなんですけど、結構ビビリな割に割と今回怖かった演出ってそんなにはなくて、で結構実はなんかなんだろう、あのどっちかっていうと結構そのそれこそあの夜の学校だから言うわけじゃないけど学校の階段ぐらいな感じっていうか、
ね、いやそのいや僕実際確かに見てて、まあ、てかなんかね全体のテイストとかその妖怪感出てくるクリーチャーの妖怪感とか込みで、あのめちゃくちゃそのあとその世界観がその閉じられたある種のこう異世界としての夜の学校っていう描かれ方も含めて、多分でも全く影響ないとは思わないんですよね。そのっていうのは、うん、ゲームゲーム自体があのこれあのこれザワさんに教えてもらったそうなんだってやっぱ思ったんですけど、あの、うん、夕闇通り探検隊っていうゲーム90年代になったあのプレスのゲームがあるんですけど、うんでまあ、その前にその同じ会社でトワイライトシンドロームっていうゲームとかあって、こっちの方が多分いいんじゃないですけど、うんうんうん、あのこれらのやっぱめちゃくちゃオマージュ作品であるっていうのがあるんで、うん、やっぱ多分学校の階段とかも、まあ、間接的に見ても直接的に見ても影響絶対あるだろうなっていう感じもしたんで、あの、うんうん、学校の階段はもうちょいそのあちらやっぱジブナイルなんで、まあ、そのそ楽しい夏休み映画だけど、まあ、よりこう切実な、うん、ちょっとこう、まあ、なんていうか、えぐい感じの、えぐい学校の階段みたいな。
うん、いや、なんかなんだろう、あの、まず出てくるクリーチャーとかも、学校の階段が割とこう、見た目はグロテスクでも、結構なんかその、やっぱ、ある種ギャグっぽい処理がされるようなキャラクターも何人かいたりとか、するのに対して、うん、まあ、そういう処理はされない。で、もうちょっと、で、かつ、あの、なんでそれがそうか、そのモンスターがそうなってるかっていう事情も含めてみると結構割とエグさもあるような、なんかだから結構なんかその辛口な学校の階段っていう感じはするんだけど、でもなんかその出てくるキャラクターのビジュアルとかは、まあ、割と学校の階段に近い、学校の階段に近いって何かっていうと結局まあその夜の学校にまあモンスターが出てくるっていう、なんか学校の中を歩いてたらモンスターが出てくるっていう感じは結構学校の階段に近いような感じで、だからなんかその意味でやっぱいわゆるあなんか見てびっくりはするんだけど、怖いかっていうとそう怖いとはまたちょっと違う、なんかだからその映画見終わった帰り道とかになんかちょっとこう映画の中のとある演出とかを思い出してなんかちょっとこうなんか後ろが気にななんとなく気になるみたいなことはなんか基本的にあんまりなかったんです。僕結構あるんですけど、ホラー映画とか映画館で見た回復とかねあったりするんですけど、なんかその感じはむしろなくて、でもでじゃあこの映画が、まあ、でもどっちかっていうとなんかそのまあなんかその第一章で見せた割とその、虚構度が高いというか、そのやっぱ結構そのもうちょっとインナー世界っていうか精神世界に近いようなものがまあ、まあ、ある種の恐怖だったり、まあ、今回の映画って恐怖の根源にある罪悪感の話だと思う、すごい思うんですけど、なんでそうなったのかっていう、現実に起こったことを紐解いていく第2章みたいな構成になっていて、で、だからなんか結構第1章の、まあ、その、まあ、基本的に夜の校舎の中をずっとこう、まあ、探検というかその、巡る。で、巡っていく中でその、まあ、いろんなその、まあ、怪物っていうか、まあ、その、妖怪たちと会う、まあ、に遭遇するっていう展開がね、第一章のところは怖かったわけではないんだけど、でも、その、出てくる、まあ、一応、主人公が二人、レイとウェイっていう、ウェイ君っていう男の子と、レイちゃんっていう女の子がいるんですけど、まあ、その二人にとってのある種の、悪夢であるっていうことが、なんかちゃんと伝わってきてるから、第一章は、 いわゆる怖いではないんだけど、その二人にとっての悪夢であるっていうことが分かるから、なんかそのそこはすごいその成立してる感じがするなっていうのはあって、で結構個人的にこれなんかこの感じは割と、なんだろう、今年このポッドキャストでも扱ったあのネットフリックスの獣たちの住む家っていう、
獣の住む家、
あ、住むか、獣の住む家っていう、まあ、カッコ好きで一応屋敷もののホラー映画があったわけだけど、あれも、まあ、引っ越した家の中でいろいろ怪現象が起こるって話なんだけど、なんかその怪現象自体はそんなに怖くないんだけど、その怪現象自体を怖がってる、キャラクター自体のなんかその内面みたいなもの、だその怖がっているっていう事実っていうか、なんかこうそれがそういう怖いものとしてある種こうなんだろうな、誇張されたような形で見えてるっていうこと自体が、恐怖を感じてるっていうこと自体が感じられるっていうところで、こう見て怖いではないんだけど、怖がってるその人の感覚を見ることができるっていう感じは結構近いなと思っていて、で、獣の住む家も、変更も、やっぱり両方とも共通してるのが、恐怖感の根底に、映画が最初恐怖で提示されるものっていうのが、映画が進むにつれてなんで怖いのかっていうことがだんだん明らかになっていって、で結果としてその恐怖の根源にあるものが原因の一つにやっぱりその罪悪感っていうのがすごいあるっていう部分は結構やっぱ共通してる部分としてあるなっていうのはすごい思っていて、なんか結構なんかこの2作品が、まあ、他にももしかしたらあるのかもしれないけど、なんか今年なんかこの感じのホラー映画、なんか直接見て怖いではないんだけど、その登場人物にとっての罪悪感みたいなものがある種怖いものとして見えてきていて、でそれに対して映画の中で何かしていくことっていうのが、なんか主人公が何かそれを乗り越えることにつながる、でかつなんかその罪悪感の根底にはやっぱりその政治的な背景がある、獣の住む家はあのスーダンの内戦が、内戦があって、そこから、イギリスに逃げてきた難民の話 で逃げてくる過程であった、まあ、自分たちがその逃げるためにしてしまった犯してしまった罪とか、あとその故郷を捨てて自分だけが助かったこととかに対する罪悪感みたいなものをどう克服していくかっていうのをホラーで表現していくみたいなことを獣の住む家はやっていて、全然変更とは違うんだけど、でもなんかやっぱりその結構そこら辺は近いなとか思いましたね。
まあなんかそのさっき言ったそのいわゆるその政治的に怖いじゃないっていうのは確かそうって、結構その、映画好きな人でも割と評価変更って割れてて、ホラー映画好きな人とかだと結構結構本当にパックリ言われてるのはなんか怖くないっていうところの、なんか評価の割り方がしてるんですけど、確かに僕その、まあ、Jホラーガチでとしてはゲームなんですけど、やっぱ確かに、ね、その意味で言うと別にその J ホラー的に怖いシーンは別にないと思うんですけど、特にそのさっき山田さん言ったその顔のない自分が追いかけてくるっていうところとかも、まあ、J ホラー的な意味で言うと、もう最初の時点でその顔のない女あ自分ゴシのショットみたいなのも入ってきた時点で、
あ、ギャーンって、はい、ギャーンってなるんでね、そうそう、音でちゃんと怖がらせがつくんでね、ダメ押しがね、
でいうのをやってる時点で、やっぱなんていうの、そのいわゆる政治的になんかこううわ怖いっていう、その要は怪獣的なこう、うわこれが近づいてくるだけでめっちゃ怖いんですけどっていうのはもうないし、他のシーンとかも大体そうですね、やっぱ何ですか、天平の妖怪みたいな、定型妖怪みたいなのがトイレで追っかけてるし、
ミラーマンみたいな顔が
いなって、あのなんかビロップみたいなやつが来るんですけど、あいつがそのトイレで追っかけてくるところとかも、別にそのいわゆるそのジェイホラー的な意味でなんかその、怖いなっていうシーンというよりは、要はハラハラするっていう怖さ、
あと台湾の熊ひげさんとかね、
よりガチで報道とかも作られてるから、ね、
でもなんかさ最初さブツブツつぶやいててさ、そこからガチ切れして追っかけてくるあのリズム感は完全に熊ひげでした、
熊ひげさんだと思ったけどとかやっぱね、その学校の階段のやつがより凶悪になってきちゃうみたいな感じの演出ではあるから、それも楽しいっていうのはあるし、まあだからそのゲーホラー的な意味の怖さって多分その、あれやっぱ心霊写真とかがやっぱが原因になるから、その結局その、なんていうんですかね、その恐怖っ っていうのが何が目的でどういうことがこう恐ろしくて危険のかが明瞭じゃないっていうところにやっぱ恐怖の感情があるので、ね、
うん、
今回 の, あ, のあいつらっていうのはどっちかっていうとなんで自分が襲われてるのか分かんないんだけどどうもちょっと心当たりがあるし、うん、それがこうだんだん分かってくることの方が怖いみたいなこう感触でやってるので、うん、それでも電話的なことは、まあ、真逆なんだと思うんですよ、
うんうん
うん、明らかになっていくことの方が怖いみたいな、
うん、
でだからこそやっぱそのこの主人公2人っていうのが別々の罪悪感を抱えてて、うん、それを自分で押し隠そうとしてるんだけど、うん、まあ、その 外部 の, その恐怖みたいなものによってこう明らかになっていくっていう、うん、そのストーリー構成自体がこれも原作ゲームの構成なんだと思いますけど、
うん、
要は多分チャプターをいくつか決めていくことにだんだんと真実が明らかになっていく構成なのでやってないんですから、
うんうん、
っていうのを
なんか、なんかでもすごい、まあ多分ゲーム自体そうなんだと思うけど、でも同時にやっぱすごい、まあ近いなと思ったのがさ、結構あの、まあ、これはあんま影響受けてないかもしれないけど、あの、し、なんか割とたびたびこの作品の名前をこのポッドキャストで僕は出しがちな気するけど、あの、辻村瑞稀の、あの、冷たい校舎の時は止まるに結構近い感じっていうのはすごいあって、まあ何が違うかっていうと、その、誰もいない無人の校舎の中に、まあ取り残された数人の生徒たちっていうのが、まあ、怪現象に襲われていってでその怪現象に対して何かしようとしていくうちに実はなんで自分たちがそこの校舎にいるのかっていう、きっかけにある、実はそこにいる人たちは忘れてるんだけど、実は、そこの校舎に取り残されてる人物たちは、とある共通の出来事を、まあ、体験して、まあ、出来事に関係ある人たちで、で、その、こう、校舎の中で、その、夜の、まあ、夜っていうか、閉鎖された校舎の中で、その恐怖体験っていうものに、まあ、怪現象みたいなことに向き合っていくことっていうのが、うん、ある種、その、自分が関わってしまった出来事っていうものに、向かい合っていくで物語が進むにつれてそれぞれがその出来事に対してどういうポジションだったかっていうことが明らかになっていって、その出来事がどういうことだったかっていうのがある種サスペンス的に明らかになっていくっていう構造は結構実は冷たい校舎の時は止まるにめちゃくちゃ近いなっていうふうに思って見ていたけど、うんうんうん、まあ影響があるのかは分かんないけど近いなと思って見てた、
うんうんうんうん、なんか僕がなんか見て思ったのがなんていうかホラーの古典返りしたなというか、
うんうんうん、
さっきレイトさんが言ってたみたいにその現代ホラーってやっぱその相手が何考えてるか分かんなかったりとかそのこちらにはその道徳的な因果がない状態で襲ってくるみたいなのが、
うん、
あとまあたまたまそこに行っちゃったからみたいなのでそのあんまりその見てる人たちにその共有してる道徳感っていうのがあんまない状態でも成立するホラーだと思うんだけど今作に関してはちゃんとその怖さの根源というところにその多分見てる人が多分多少なりとも感じるその道徳的なその共有みたいなのがあるなと思ってだから今作に限って今作に関して言うとだから密告っていうのはどちらかというとやっちゃいけないよねとか言論の弾圧って多分ダメだよねみたいなそういうその多分みんなが共有してこれってダメだよねって言えるものにを自分がやってしまった恐怖っていう意味ではそのなんか結構古典返りというかそのお岩さんとかに近いなっていうのは思ってだから、大岩さんとかも、扱いダメでしょみたいなのが自分に返ってくる話じゃないですか。で、それって、もともと共有されてる、その、道徳観に対して、それいけないよねって言ったことに対して、こう、大岩さんが、でもあなたやったよねみたいな感じで、こう、やってくるのに、みたいなのの、この作品なんか、それの応用なんだなと思って、だから多分その あのすごい言論弾圧の中で、あの僕たちの両親として、あの両親のなんか そこの、 あの共有はできるよねっていう前提で多分あの恐怖の演出してると思ってて、だからなんかあんまりなんかそこの観念がなんかちょっと薄かったり、あんまそこにあのピンときてなかったりするとその怖くなくなっちゃう可能性っていうのはかなりあって、だから基本的にそのこの映画の恐怖って共感による恐怖だと思うんですよ。あ、この瞬間、あ、私にもあるかもしれないとか、あの行為私にも しちゃうかもしれないっていうところで跳ね返ってくる怖さだと思うから、なんかあのそこの、まあでも今の時代にちゃんとでもそれってあのこれっていけないことだよねというか、あの両親の自由にあの反することだよねみたいなのをちゃんとあの提示してる上での恐怖演出っていうところで、なんかめちゃくちゃそこはよ、そこがすごい良かったなって思いましたね。
いや、なんかさ、だからすごい、いや第一章がめちゃくちゃうまいなと思うのがさ、なんかこうやっぱ基本的に自分がしてしまったことの恐怖なんだよね。あの、
うん、
で自分がしてしまったことを最初はそんなに覚えてるわけじゃないんだけど、第一章はこう校舎の中を進んでいくにつれて自分がしてしまったこと、まあ、具体的にはまあ要はその、まあ、秘密の読書会っていうのを校舎の中でやってるわけですね。うん、なんかその、まあ、当時 その政治状況的には、読んでいることがバレたりしたら、まあ、まあ、発禁にされてたりとかするような本っていうのを、まあ、隠れて、ノートに移したりとか、音読したりとかしてる会っていうのを、やってるんだけど、その会のメンバーとその、まあ、を主催してた先生の名前を、まあ、その密告してしまったっていう、罪悪感っていうのが、まあ、この映画の根底にある恐怖で、で自分がそれをしてしまったっていうことを、多分第一章の最初の段階では、で今作の主人公はどっちも、そこの密告に、まあ、ほぼ直接的に関わってしまった二人であり、まだ、生き延びてる二人でも、まあ、生き延びてる人、まあの人の話で、で第一章が進むにつれてちょっとずつ自分がしたことみたいなものがこう思い出されていく恐怖っていうなんだと思うんだけど、その意味でだから第一章もう冒頭からめちゃくちゃうまいなと思うのが、まあなんかだから割と構造としてはさ、これもこのポッドキャスト僕が名前出しがちですけど、まあ、黒沢清の廃校忌憚構造じゃないですか。その最初に自分が感じた恐怖体験、まあその自分を夜の校舎の中、まあ校舎の中で追っかけてきた恐怖体験っていうものが実は自分自身だったっていう、構造っていうのはなんか廃校忌憚と一緒だなって思って見てたんですけど、でも今作すごい上手いのがその結局その何かから逃れようとしてる自分自身が、自分を追っかけてくるっていう構造がさ、だから結局その自分が何かをしてしまったっていう事実からこうなんか逃れたいけどそれ自体が追っかけてくるっていう、まあ、割とその、罪悪感自体が恐怖として追っかけてくるっていう構造と、まあ、すごい、まあ、テーマと、まあ、ものすごい合致した演出になっていて、で、第一章の冒頭で追っかけてきてたのが自分自身だった。その、この状況から逃れようとする自分自身が自分を追っかけていたっていうことが明らかになる第一章のラストっていうのは、ものすごいそのテーマ的にも、めちゃくちゃその、まあ、それを映像化する意味でめちゃくちゃがっちり合ってる演出だなと思って、だからなんか逆に言うとその意味であその作中で、多分罪悪感っていう要素じゃなく、まあ、格好好きで一応怖いものとして登場するのが多分あの顔面鏡だと思うんだけど、
うん、
あの顔面鏡は観客にとって怖いもビジュアル怖くある必要はないんだよね。
うんうんうん、
あのこう出てこう登場人物たちにとっての恐怖の、象徴である、あればいいわけであって、で、それ自体が観客にとって怖くある必要はないっていうところで、うん、なんかだからその、割とその、さっき学校の階段っぽいって言ったけど、結構なんかその形で出てくる、その、 まあ、顔面鏡とかは、むしろこの映画の恐怖っていうのは、僕は個人的にその、自分自身の罪悪感っていうものだと思うから、なんかその意味では、その、まあ、罪悪感の中にある、まあその、その政治的な状況っていうかさ、その弾圧みたいなものの象徴である顔面鏡っていうのは、まあなんかそれ自体が直接怖くある必要はないっていうのは、なんかでもそうだよなっていうのは、まあ結構見て思う部分ではあったんですよね。うんうんうん。
なんか、うん、まあ、それなく、多分、近さは思ったのは、今回ゲームやってから、多少なりでもやってからちょっと、
はいはいはい、
大体こんな感じのゲームでっていうところを押さえておかないと、うん、ちょっと語りづらいかもなと思ったんだけど、
うん、
全然やるようなくてやってないんですけど、うん、いやでもおそらく、まあ、おそらくできますよ、なぜかしたら、なんか川上さんとかのか教えてください、これ多分、まあ、ゲームの構造ってやっぱテレビゲームって、まあ、ゲームって普通にそのスタートした時点でよほどその丁寧なムービーとか使ってこう説明しない限りは、
うん、
その主人公の前情報っていうのはやっぱ描けないとか描かないと思うんですよ、ね、
うん、
例えばそのマリオがいきなりマリオとして出てくるけど、説明書とか読めば、まあ、なんかこういう背景のこういう人でっていうのが書いてあるかもしれないけど、
うん、
基本的には存在しない、その過去っていうのは存在しない状態からゲームが始まりますよね。で、それをじゃあこの人ってじゃあそもそも何を同じで何をした人なのっていうのを辿っていくこと自体がストーリーになっているっていう構造なんってことだと思うんですね、
うんうんうん、
結構忠実な映画化らしいので、
うんうん、
だからそれは主人公がハッて起きる、この映画の中でハッて起きて、これ自体はなんかちょっとデスゲームものみたいだなと思ったんですけど突然目が覚めてなんか知らないところに行けみたいな、
うん、
なんだけどそれ自体がちゃんとこうっていうところから、観客も全く何が起こったのか、この人が誰なのか、何をしたのか分かんないところから始まって、で、じゃあ一個一個辿っていくよっていうことによって、あ、なるほど、この時にこれをしたから今これが起こってるんだっていうのが分かっていくっていうことによって、もっとこう、よりこう、根源に近くなっていくし、しかも、その構造自体が、割とその要は、歴史的に紐解いたときに、まあ、半世紀前に起こった弾圧っていうのを、まあ、結構世界に、アプローチしやすい、まあ、ホラー映画って、まあ、映画でエンターテインメントの感じの表現で、世界に発信しますよって言ったら、要は、過去にしないとか、忘れないっていうこと自体にも、まあ、直結した語りだと思うんですけど、忘れるべきじゃないことあるよねとか、ちゃんと覚えておかないといけないことがあるよね、みたいなことにこう、お話自体がちゃんとそこに向かっていくようにできてるっていうことで、さっきのその、カルダー君の言い方はあったじゃないですけど、すごいこう、結構高い人の道徳感をベースにした映画っていうの。で、それって三宅裕司さんがそれ言ってたんですけど、いわゆる四谷怪談的な怖さっていうのは、現代だとちょっと成立しづらいっていう。で、現代が道徳感がなくなったかってわけでもないとは思いますけど、なんかその、ちょっと成立しづらいんですよ。やっぱその、道徳感に基づいた映画みたいなのって、不可能ではないんだと思うんだけど、今、四谷怪談真っ正面から取り組んで、どのぐらいの人が本当に心から怖いと思えるものを作れるかって結構むずいって言わせて、まあ、それがさ、なんでなのかって言われて結構難しいとは思うんだけど、でもなんかそれをこう、このスタイルで、まあ、時代設定とかの量もあって、成立してるっていうのはすごいことだなと思って、で、ネットフリックスにもドラマ版が一応あるんですよ。
ああ、なんかね。
一応あるんですけど、まあ、僕は第一話だけ見たんですけど、これ40年後 ?50 年後、
はいはい、
現代の舞台にして、
うん、
じゃ映画でいうところの3章に当たるようなところってこと、
あ、そうですね、
はいはいはい、
90年代か90年代の舞台ぐらいになってて、あれから、まあ、しばらく経ってあの学校っていうのが取り壊しになりますよみたいな、
うん、あ、じゃあもう 3章だね、うん、まんま、
うん、で、もう廃校になってて、あそこにはもう誰も近寄らなくなってますよみたいなことを言ってるんだけど、
うん、
まあ、そこにこう、うん、どうやらなんかこう、逃げるようになってみたいなところから話が出ますけど、ね、
うん、
で、徐々にその過去に何が起こったかが分かってるっていう、うん、まあ、おそらくだけど、映画の、映画がありましてね、ヒットしましたをベースにして作り始めてるんだけど、映画のテストとか監督とかそのまま読めないから、
うん、
演出も全然違うし、なんなら結局、キャストも全然かぶってないっていう、
うん、
なんかそう、逃げてなんかすごい気持ち悪いって、映画見た後に、見るとなんか微妙なズレがすごく気持ち悪い。
あれだよ、ブギーポップの実写版みたいじゃないですか。
あ、まあそうですね。あ、そうかな。 まあ、もうちょっと雰囲気が高いですけど。
まあでも、ブギポップのほら、実写版もさ、一応テレビアニメシリーズ見てる前提でのさ、
あ
続編っていうね、ポジションだった
り。でもなんか微妙に違うみたいな。
違うっていうね。
うん、なんか、感じで、で、正直、それ90年代舞台にしてやり始めると、なんかね、なんかその、途端に普通のホラー映画になってたんですよね。
うん、
要はその夜の学校に行ったら、夜の学校には怖いものがいましたっていう話なんですけど、ああ、結構紙一重のバランスになりかってる映画だったんだなっていう。
うん、
では、それで、なんかその別にその、同じシチュエーションとか同じロケ地を使ったから怖くなるかっていうと、そうじゃない。
しかもなんかなんだろう、それこそ第一章はホラーで始まるけど、
うん、
まあゲームから映画化した時に元々のゲームが持っていたホラー的な要素がこう映画化した時にどの程度削ぎ落とされてるかっていうのもあると思うんだけど、なんかもう正直少なくとも映画として見た時になんかこうもう第二章以降ってまあほぼもうホラーじゃないというか、
うん、
で割となんかそれこそ本当にクーリンチャとかに近いような話っていうか、こう学校内での、まあ、恋愛だったりとか、まあ、なんか友達同士の関係性みたいなものっていうのと割とその背後にある政治的な背景っていうものが結構直結しやすい、なんかその親子の関係だったり友達との関係だったり、まあ、好きな子、まあ、なんかなんとなく恋愛感情みたいなものっていうのとその政治的な対立構造みたいなものが結構直結しやすいような感じっていうのはもちろんクーリンチャと、変更は年代は近いけど多分結構状況は違うとは思うけど、うんうん、でもなんかその感じが結構なんかクーリンチャっぽいなみたいな感じはしながら見ていて、なんか第2章結構もう割と恋愛の、
うんうん、
恋愛映画が恋愛の話が割とメインに来ていた気がするし、そう、まあ三角関係ですよね。あの三角関係が中心になっていて、でなんなら映画のラストも映画自体のテーマとしてはもうちょっと大きい視点っていうか、なんかそのある種のその言論の自由みたいなことだったりとか、みたいなものの話とかにねなってきたりとかすると思うけど。でも少なくとも登場人物自体の話としては結構恋愛の、まあ、なんか綺麗に三角関係がなんか最後浮かび上がるような終わり方になってて、なんかだからこう第一章それこ そ, その自分がそのしてしまった罪みたいなことに対する感覚の第一章はめちゃくちゃホラーなんだけど、結構二章以降は、まあ、もちろんその間にちょっとホラー的な、まあ、その夜の校舎の中にまた戻ったりとかするような部分もありつつ、結構なんかその自分がなぜそれをしてしまったかの割と第2章ってその真相を明かすパートになると思うんだけど、
うん、
第2章になると割とその恋愛の話になっていたなっていう気はしていて、
うん、
そうそうそうそう、なんかでもあれですね、すごいこう割と普遍的な恋愛の話じゃないですか。なんかこの三角関係みたいなことっていうのが。うん、まあだからその、まあ若いが、まあ男性の、男性教師がいて、で、その教師のことが好きな、うん、女子学生がいて、で、その女子学生のことが好きな男子学生がいてっていう関係性なんだけどさ。で、なんかでもそういうその、割と、なんかまあ、あるかもなっていうような三角関係とか、なんか気持ちのすれ違いみたいなものっていうのが、やっぱり、そこでのボタンの掛け違えっていうのが結構、うん、そのまま直結してその友達たちがそのまま処刑されるような、
うん
状況につながっていくような、なんか怒ってるきっかけにある感情自体は割と今でもあるあったりするような感情なんだけど、うん、結構そこの背、だからこそなんかむしろ第2章ではそこの背景にある、まあ、なんだっけ、バエ共感だっけ、いつでも相談しに来てよって言ってる、元軍人なのかなみたいな、まあ、学校の中にいる元軍人の人みたいなね、
まあ、あれじゃない、なんか政治将校みたいな感じじゃないのかな、わかんないけど、
なんか校門の前に立っててね、持ち物検査とかを学校の中でしてる、まあ、担任の先生ではないけど、まあ、なんかその、学校自体はある種こう見張っている政府の人みたいな、のポジションでいるわけだけど、やっぱりその彼がいることによって、まあ、なんかその結構そこでのなんか気持ちのすれ違いみたいなものが、まあ、 悲劇につながっていくっていうのがあるんだけど、まあなんかでも結構すごい、なんかそこで思ったのがさ、結構なんか、まあ個人的に思ったあれだけど、なんかこの3人の恋愛、その、ウェイ君と、レイちゃんと、あと、あの先生、レイ先生か。
うん。
レイ先生の、まあ割となんかそれぞれの恋愛的なシーンでさ、割となんか間にカルチャーが入り込んでるなっていうのが結構思って、
うん、
まあなんかその、ウェイ君がレイちゃんにこうアプローチするきっかけも、まあそれはでもまあある種それは利用されてたんだけど、やっぱりその、本の貸し借りっていうか、一緒に本を読んでもいいかいっていうね、うん、本を貸そうとするし、で、レイちゃんとリン先生がなんかこういい感じになるところでは、まあ、まあもうこれはだんだんもう演奏とかしたら、処罰されるだろうねって言われてる曲を、でも二人で、神社の階段のところで弾くっていうのがある一個ちょっと、こう、ラブシーンっていうかね。
スケッチブックに書いてね、ピアノで。
そう、鍵盤でね、弾くっていうの
が。あんなロマンティックなことあるって思ったら見る。こんなロマンティックなシーンあるん
で。でもなんか、こう、そこで、なんかこう、二人の間の、なんかその、ラブシーンの間は、やっぱその、音楽っていうのがあったりとか、うん、で、なんかその、レイちゃんが、リン先生とのデートで楽しみにしていたのが、まあ、映画だったりとか、あと、まあ、最後、その、レイ先生が、こう、リンちゃん、リン先生がレイちゃんに対して残すものが、まあ、本であり、一冊の本であり、その本の中に挟まれた、まあ、ある種の詩みたいなものだったりすることとかも含めて、結構なんかその、単純に恋愛だけじゃなくて、結構その、恋愛の間に結構なんかそういう文学だったり、映画だったり、音楽だったりって、結構カルチャーっていうものが、なんとなく入れられてるなっていう気はしてて。で、なんか結果としてなんかやっぱりその、彼らの恋愛みたいなものっていうのが、まあ、悲劇にまあその、密告だったりとか、ある種の政治的な、こう、統制みたいなものによって、こう、なんか、歪められていくっていうことと、結構なんかその、その間にあるカルチャーみたいなものを描くことによって、やっぱカルチャー自体の弾圧っていうのが結構この映画の多分重要なものではあるから、なんかその、実はこのカルチャーが弾圧されてるんだっていうことを結構なんか恋愛の中にそれが絡んでくることによって、結構なんかその観客も、無意識のうちにそれはなんか、単純に関係性だけで弾圧されるものではなくて、
うんうん、
そこでセットでカルチャーが弾圧されてるっていうことはすごい実は意識しながら見ている気はしてて、
うんうん、
なんかだから結構なんかラストシーンが割とまあなんだろう、結構まあいろいろ映画ってあるけど明確にテーマを言うタイプの映画じゃないですか、
うんうんうん、
割となんかそのだからこそなんかこの出来事を忘れちゃいけないし、うん、なんか今のそのまあかっこ好きではあるけどその言論の自由があることっていうことのさ、なんかその、まあ、言論の自由みたいなもののありがたさみたいなところに帰着すると思うんだけどさ、うん、なんかそれがなんか単純にテーマとしてバンと提示されることでの、
うん、
理解じゃなくて、なんとなく感覚でもそれがしっくりくる感じがするのって、
うんうん、
やっぱりなんか、それが、その、割と2章以降、恋愛の中にその弾圧されるカルチャーっていうものが練り込まれているから、うん、なんか最後その、レイちゃんがさ、その手紙を受け取ってっていうところのラストシーンのさ、その、まあ、現世では一緒になれなかったけど、来世で一緒になろうみたいなさ、うん、松田聖子かみたいなね、感じであるわけだけどさ、でもなんか、あの言葉を受け取るっていうラストが、うん、なんか単純に三角関係、てか、まあ、なんかその、届かなかった気持ちみたいなものが届いたっていう、うんうん、解放、まあ、そのなんか、カタルシスでもあると同時に、
うんうん、
なんか、やっぱそのある種の言葉っていう弾圧されてた言葉っていうものがちゃんと届いたっていうことの結構カタルシスだった気はして、うんうん、なんかそこも実は2章以降すごい上手い部分だったなって思いましたね。
あとなんか2章以降の話で言うと、さっきも言ったんですけど、はいはい、この映画の恐怖の根源って基本的にはその自分の良心っていうものがないと恐怖足りえないというか、ガンガンもう、体制に順応してる人だったら、良心の呵責なく、ガンガン密告するわけじゃないですか。
はいはいはい。
だから、基本的にその、良心がある人で、まあ、で、後半以降、2章以降何が必要になってくるかっていうと、その、やっぱ、 言論の自由は大切ですよとか自由は大切ですよっていうテーマに帰着させるために、その主人公たち、主人公2人にあのちゃんと感情移入させないと、あのと、あの映画としてあのテーマが、あのテーマとあのあれがもう最終的にあのテーマが言えなくなっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
あのだからこそその第2章のその恋愛パートっていうのがなかなか結構これすげえ難しいバランスだなと思ってて、この映画はすごいよくできてるんだけどと思うんだけど、なんでかっていうとあまりに突飛なというか、あのそのベタじゃないことをしてしまうとそこでもう感情、え、私こんなことしないしとかこんな感情ないよねっていうところで多分どんどん主人公たちから出ちゃうけど、でもベタにしすぎるとそれもそれで、あ、これって作り物っぽいよねみたいなバランス感覚になっちゃって、で
結局その
そうで、だから結局最後のそのそれが現時今に通じてますよっていうテーマのところにそのうまく着陸できないと思うんだけど、今作ってそのあのそのベタさとそのあのなんていうかその実際にある感じっていうののなんかいい感じの中間っていうのをなんかちゃんと描けてるなと思って、だからベタではありつつでもちゃんとそこにその血肉の通った感情だったりっていうのっていうのはやっぱりそのカルチャーからの引用だったりとか、まああの役者さんの演技とかもあると思うんだけどっていうのがあのすごくちゃんとうまくいってるからこそその最後のテーマっていうところにこううまく着地できてて、なんかそこもあのそこがいいバランスだなって思いましたね。なんかそこがやっぱ2章以降下手になっちゃうと、うんうん、最後のテーマってどうでもよくなっちゃうと思うから、そこをちゃんとあのそのテーマっていうところにを語るっていうところにちゃんとあの照準を定めてストーリーテリングしてるのはめちゃくちゃクレバーだなと思って、そこら辺もめちゃくちゃ良かったと思いますね。
いや、それで言うと結構さ2章、うん、結構危ういなって思ったのがさ、うん、やっぱ結構レイちゃん周りの描写で、
うん、
なんかやっぱ結構あ良かったんだけど、なんか結構一歩間違えると、まあ、ものすごいファブファタールゼントして、うん、来てしまうというか、うんうん、そこそなんかクーリンチェですらなんかやっぱあのクーリンチェの少女自体はさ、あの女の子自体はまあ割とファブファタールゼントしてくるわけだけどさ、
うん、
なんかまあしてくる感じもするわけだけど、でもやっぱそれ以上にやっぱりその家庭の中に不和があってさ、あ、てか、まず、前提として、その、まあ、その、読書会を結局、破滅させるきっかけを作ってしまった、女の子っていう、まあ、ポジションの女の子でさ、で、自分の家庭っていう、で、その子の家庭っていうのが描かれるときに、やっぱりその、まあ、浮気してるのかしてないのかわからないけど、まあ、なんかその、お父さんの浮気を疑っているせいで、まあ、ちょっとこう、多少ちょっとノイローゼ気味になっているお母さんっていうのがいて、で、まあ、そのせいで、まあ、家庭がちょっと、まあ、そのせいでっていうか、まあ、そこでの両親の不仲っていうのがあって、家庭がなんとなくこう崩壊しかけてるような家。で、かつ、まあ、お母さんがさ、その、要は、ある種お父さんを独占するために、まあ、密告をして、しまうっていう展開があるわけだけど、なんかやっぱそこも含めて結構ある種の業みたいなものがなんとなくさ、うんうん、そのレイちゃんの後ろには見えてきてしまってさ、で、まあ、なんかあと正直レイちゃんやってる女優さん自体がやっぱちょっとこうやっぱ儚げな美しさがある人だからさあのやっぱなんとなくあのガチョウコの寄るほどじゃないんだけど
うん、
うん、やっぱりこうハムハタル感がねやっぱあるからさ、なんかやっぱ結構一歩間違えるとなんかこうこの出来事の中心にいるなんかものすごいやっぱりそのある種のさその魔性の魅力を秘めて、うん、まあなんかその不幸を引きつけてしまう女性みたいなさこう見え方になんかやっぱ記号的にある種なんか良くない方向での、うん、まあ少なくともこの作品においては多分良くない方向でのなんか型みたいなもの、うん、ホラーの中心にいるものみたいな見え方になってしまう感じも恐れもあるなっていうのは思いながら見てたけど、
うん
うんうん、あとまあ好きになるのがやっぱ先生だしっていうところでのさ、
うんうんうん、そうなん
だよね、近代の恋愛感もあるしね、
うん、
まあ なんかやっぱ結構教師と生徒の恋愛ってまああったりするのかもしれないけどさ、うん、少なくともなんかやっぱさ、うん、最近になればなるほどさ、ちょっとこう、うん、物語の中ですら若干行く、
うん、
それみたいなさ、うん、まあ気持ちにもなったりするわけでさ、だからよりなんかやっぱ不道徳な恋愛感がまあ、
うん、
ちょっとしてしまうわけですよね。してしまうからさ、うん、なんかやっぱすごいそこでのファムファタル感っていうのが結構ちょっと何かを間違えれば多分全然出てきた感じがするんだけど、うん、でも何なんだろう、まあ、なんかもちろんやっぱあの役者の演技とかも全然絶対あるとは思うんだけど、
うん、
なんかこう絶妙にそこでのそのファムファタル感っていうかにはなってなかったのがすごい良かったっていうのは、
うんうん、そうなんか政治背景とかもあるかもしれないけど、そのなんか恋愛のゲームはまあしない感じっていうのはまあ結構大きかったりするのかなと思うんですけど、
まあね、確かに、ね、
あの先生の女の子がまあ明らかに肉体関係がありそうな感じに見えた瞬間に多分あのピアノのあのところとかもなんかちゃんとおかしい感じになってくると思うんですよね。じゃあいいじゃんピアノとかってなるかもしれないけど、あのまあ多分そんなことはまあ当然そのいろんなんていうのこう目が厳しい中で、あの相当あんな本当神社のちょっと暗がりの中でしか会えないぐらいの感じでやってるから、まあ、
うん、
まあ割とこうそういう、うん、こうね現代の時間で見た時にちょっとふわってなるような感じには見えないものになるかなって感じするのかな、
うん、
あとなんか思ったけど、あ、ごめん。
うん。多分、はい、あ、すいません。どうぞどうぞ。
うん、あ、え、どうぞどうぞ。
あ、あと、多分、その、女の子側の視点をかなり、で、語ってるっていうところが、多分、その、多分、男側の視点にしちゃうと、完全ファンファタールになっちゃうんだけど、うん、ちゃんとその、先生を慕う気持ちとか、親を見る、気持ちとかをのシーンをちゃんと入れてるからこそ、その彼女がその単なるファムファタールじゃなくてそこにちゃんとした感情が通ってますよっていうことで、なんかそっちの描写多めだったっていうのもあるかなと思いましたね。
うん、あ、そうなんかね、あともう一個思ったのがさ、うん、多分あこれ危ういなって思うシーンの一個で、多分そのお父さんが、まあ、捕まった夜にさ、その、うん、先生の家に行くシーンがあるじゃん。で、そこでその雨に濡れていくから、その先生のシャツを、まあ、その服が乾くまでの間着てるっていうところがあってさ、結構なんかあそことかって言えば先生の家に泊まりに行くっていうシーンでさ、まあ、結構、ちょっと、危うく見える、シチュエーションだけ見ると危うく見えるんだけど、でもなんかやっぱそれになんないのって、やっぱりさっきチラッと言ったけど、その間に常にカルチャーが、なんか二人の間の言葉を喋るときにさ、やっぱカルチャーが挟まる。特に先生と、レイちゃんの間はすごいそうで、やっぱここの先生の家に行くシーンも、やっぱすごい印象的なのって、やっぱりその、水仙だっけ花。
うんうん。
あの先生がスケッチブックに書いてる花、
うんうん、
でなんかそれがなんかこう孤独だけどどこかに理解してくれる人がいるみたいなことをがなんか花言葉が、な花言葉なのか、なんかそれを元になんか先生が書いた詩なのかは覚えてないけど、なんかそんなのをなんか先生が朗読してて、でなんかその2人がこう割とこう距離が近づくなる、 あれだ、あの後ろにこう先生がネックレスを、ネックレスというかこう鹿の形のね、なんかこう、ペンダントみたいなのをかけてあげるシーンの時に、うんうん、そのかけてあげる二人っていうのが、その水仙の絵の、がかかってる額縁のガラスに反射するっていう形で確かそこが描かれるんだけど、なんかやっぱりその二人がなんかその、まあ、映画上重なるシーンっていうのも、やっぱりなんかその、やっぱり肉体同士が重なるっていうんじゃなくて、やっぱりあくまでもなんかそこの言葉、っていうものを通して重なるし、やっぱりそこでレイちゃんが先生のことをこうキュンってなるのが、やっぱりこの人は私の言葉を理解してくれるっていうところでキュンってなってるっていうのが、なんかやっぱすごいそこははっきりとわかる、2人のやり取りの中でやっぱりそのキュンってなるところっていうのが、この先生は言葉で私のことを理解してくれるっていうところが分かったところでキュンってなってる感じがすごいするから、なんかだから多分それはすごい肉体的な感じがしないのは そこなんだろうなっていうのは、なんか間に一個カルチャーだったり言葉が挟まってることによって、なんかその感情のやり取りをしてるからなんだろうなっていうのはちょっと思ったですね。
なんかこれ 放題問題ってすでにあって、はいはい、これ放題がまあ変更言葉が増えたし、うん、正直多分その別にないな、なんかなくて済むんであれば別にない方がいいと思うんですけど、放題の中での法律になる方なんででもまあその日本で向上していく上でそのちょっと多少説明加えておかないとちょっとその本当に好きな人しか見に来ないってなっちゃうから困ってるとだからっていうのもまあ理解はするので、その、うん、あとはもうセンスの問題だよねって思ってるんですけど、
うん、
まあ、それで言うと、うん、まあ、この映画、まあ、多分そのもうちょっとホラー映画よりは放題つけることもできたと思うんですけど、
はいはいはい、
うん、多分それがそれやっちゃうと多分本当にホラー見に来る人しか見なくなるんですけど、うん、多分ホラー見に、うん、本当にホラーを見に来ると別にバイオハザードを見に来ようとする人にこれ見てても引っかからないみたいな、うん、こう多分いろんなこう考えがあった上なんでしょうけど、まあ、言葉だけ言えないって放題自体は結構、まあ、あのうまい放題なんじゃないかなとか結構思って、うん、まあ、そのなくて済むんであればない方がいいとあの思いますが、その一応その、いや、まあ、一応その言葉についての映画であるってこと自体は、ご拠点として入れた部分には、別にその、なんていうの、普通に映画見てる人だったら別にその、そこまで説明しなくてもその、あの、いや、そういう映画だよねっていう、以上の理解はないと思うんだけど、そう、まあでもまあ、あ、まあそういう映画だよねっていうのを、ちゃんとまあ入れてるなと思って、その全然違う話題でやっぱ作る映画もあるから、やっぱ。
いや、
極悪党みたいなのあるから、はい。
ちょっと違うけどさ、あのなんとなくタレンタイム優しい時間的なノリもちょっと感じるわけね。言葉が消えた日って
それは異様でそれも
なんかでもさ、なんか言葉が消えた日って言う割にやっぱりビジュアル自体は結構なんかそのやっぱ赤が割と貴重になってるビジュアルも含めてさ、やっぱホラーっぽいはホラーっぽいじゃん、
うんうん、
なんか結構やっぱそこに言葉が消えた日って結構やっぱどっちかっていうとやっぱりそのもうちょっと文芸作品っぽいとか人間ドラマっぽいよう な、うん、なんかやっぱりまあでもこの作品自体は多分結構政治色っていうか政治込みでの人間ドラマみたいな面はかなり打ち出した作品だと思うから、その意味ではやっぱ言葉が消えた日っていう放題は正しいと思うんだけど、でもなんかやっぱその単純にタイトルだけじゃなくてなんかそのポスタービジュアルってビジュアルも含めた上でそこに この副題がつくっていった時に結構なんか言葉が消えた日っていうのはちょっと若干のなんかズレみたいなものは感じるは感じる、ね、
うんうん、
なんか副題ではあるなとはね。
ホラー要素を結構こう音符することにつながってて、言葉が消えた日って書いてさ、あのクリーチャー出せないからさ、
うん、
なんかそのポスターが全体的になんかその本当空輪地みたいな感じでなんか全体的にちょっとこう 白っぽい感じのさ、
うん、
なんかそのなんかあの韓国の人間ドラマのやつとかと同じ感じでこう、はいはい、これはもうあのシネマアートで書かれますみたいなこう感じになってるんだけど、あの、うん、いや意外とガッツリホラー映画でもありますよね。
うん、なんか結構やっぱ実は不思議な映画だよね。なんかそのやっぱ第一章は結構やっぱり明確にジャンル映画っぽいけど、なんか二章以降ってなんかちょっとこうまたそこからも少しずれていくような感じがあるっていうか、っていうのは結構なんかやっぱりまあ元々原作ホラーゲームではありつつ、なんかすごい結構変わった作りだなっていうのは思いました。なんかね、
あのいやまあでもそういうホラーなんて二章以降も一応ホラーはホラーなんですか、その友達のさ、あの友達っていうか、まあ、人形劇やってる、
はい、あの青龍くんのね、
あの子とかを使ってのホラー映画とかさ、なんかやっぱその前半でこう巻いてるいろんなこう日常描写はホラー描写に還元されていくし、ホラー描写はこう日常描写に還元されていくっていう、ちゃんとこう一個一個がつながっていくように感じてるから、ホラー映画的に見ると日常描写がすごい丁寧になってるやってるほど、その後に、うん、あれが悪夢的な形でこう、はいはいはい、ホラー描写になりますと、やっぱりすごく嫌な感じも、うん、悪夢的になるし、うん、逆にその悪夢的な描写が日常になって同時に、うん、あの時のあの、ね、怖かったやつってこの時のこれだったんだっていうのによって、なんかちょっとこう、その裏側にあるものみたいなのが見えてくるしっていうので、ちゃんとこう相互関係ができて、
うんうん、
2章以降って確かにそのホラー映画だけを純粋に楽しみに見てる人にとっては結構だるい時間と言えなくもないんだけど、
うんうんうん、
まあ、それが大切、その後のホラー描写につながってくるし、
うん、
いくつかのビジュアル自体は結構新鮮だったりするんですけど、
うん、
何なんでしょうね、台湾 の学校のなんか、ね、なかなか広いなんか廊下とか、なんか日本の学校にああいう学校ないとは言わんけど、
まずまあ古い学校っていうのもね、うん、あでもあとあれかもしれない、やっぱ割とさ、そのあったかい気候っていうかさ、 ではあるから、なんかそことかもねあるんだろうね。なんか割と結構コンクリがもうちょっとこう剥き出しっていうかさ、打ちっぱなしな感じっていうか、なんとなくやっぱ沖縄とかの建物に近いような感じっていうのは少しね見てると思ったりとかはしましたけどね。
あ、この構造と、まあ結構やっぱロケーションの使い方すごいが、内側にその校庭があって、まあそこではその学校のその、教室があって、その教室のその前にまあ廊下があるんで、その廊下がまあ全部その校庭側を向いてる
ような感じですか。割とあの、竜とそばかすの姫の高校にちょっと近い感じでしたね。
見てないと分かんないです。なんかちょっとなんか団地みたいな作りっていうか、内庭みたいな感じになってる校庭に向かってこう、この字型のこう、校舎ができてるっていう、作りなんですけど、そのロケーションを使って、まあ、なおかつその、全校集会が、あれ、どんだけのペースでやってるのか知らないですけど、毎日やってるんですかね、あれね。
なんかでもなんか、お前、毎日集会遅刻してきて、ここに自転車止めんじゃねえ、つって、ね、あの主演のね、あの生前の熊ひげさんに怒られてたんで、まあ割と結構ペースはでは週1とかなんなら毎日ぐらいやってそうですよ
ね。
あの国旗を上げて、国家だった
のか、国家じゃないですかね、
っていうくだりを、まあ、何回かこうリプレイしながら、まあ、その合間合間でなんかその、まあ、要は校舎側の方でなんかこう、あの先生がこう連れ去らせてたりとかしたりとか、
まあね、学校に憲兵が来てこう先生が連れてかれるっていうね、
まあ、そういうのもあと、まあ、本が一回飛んであるからどうこうとかっていうのを、まあ、割とこう、一つの同じシチュエーションを何回も繰り返しながらこう徐々にこう、まあ、この学校結構どうもやばくなってきてるなみたいなのを使っていったりとか、なんていうか、教室のこう隠し扉みたいなのを奥に行ったら、
うん、
みたいなのがあってみたいな作りとか、なんか、なんかこう、全体的にこう、起こってることだけで言うと、人間ドラマの、その、感情の流れだけで言うと、まあ、割とこう、シンプルなドラマなんですけど、
うん、
なんかそこら辺のこう、ロケーション使いとか、そのシチュエーションの作り方とかって、意外となんかあんま他の映画で、こう、見たことないって言うともしたんですけど、なんか結構ちょっと面白いって言い方になってるんで、まあ、なんかこの映画ってあの、3パターンぐらいの学校を見たらいけないじゃないですか、その、
うん、
最後の廃墟になった後も見たらいけないし、
うん、
その、生きてる頃の学校の、その、成人の学校も見たらいけないし、
うんうんうん、
夜の校舎もね。
夜の校舎もその単に夜になったんじゃなくて、なんかそのお札みたいなめちゃめちゃ貼られててさ。
うんうん、
何なんだろうね、あのお札。
いや、だから、あれでしょ。多分、先生たちが連れ去られた後に、うん、多分その、教室自体が閉鎖されて、かつ、まあ、なんかその、まあ、どの程度演出なのかわかんないけど、ね、やっぱりそこにこう、いたずらっていうか、なんか嫌がらせなのか、なんか分かんないけど、やっぱ、持ち歌って書いてある紙が貼られてるっていうのは、多分、だからその、連れ去られた後の校舎でっていうことの、あれでもあるよね、多分ですよね。
うん。でも、それ自体がなんかこう、めっちゃ呪われた空間感もあって、まあ、あれはあれで、こう、なんか、っていうシチュエーションを見せなきゃいけないから、まあ、結構お金かかる映画だと思
うん
ですけど、まあ、それでこう、割とこう、ロケーションを何パターンも繰り返しながら、こう、雰囲気だけ変えて、
あと結構見せるところでは結構がっつり CG っていうか、多分別のセットとかにもしてるじゃないですか、
その
一回こう廊下戻ってきたらもうなんかさっき壁にちょっと半紙に貼られて持ち寄って書いてあったとかじゃなくて、なんかもうでけ旗みたいなのに持ち寄ったって書いてあるなんか旗みたいなのがずっと廊下に続いてる、なんかこう持ち廊下みたいになってるシーンとか出てきましたけど、あれとかは多分まあ CG なのか、多分また別のセット組んでるのか分かんないけど、でまたちょっと別のところに入ったりとかもしてたので、
防空壕
ね。ね。
なんかまあ単純にロケーションがなんだバカっぽい形でなんか上がるロケーションなんていうか、そう学校はってその学校の裏側にこう防空壕とかあって、これも学校の階段っぽいんですけど。
だからでもある種のいわゆる。まあ、映画じゃなくて学校の階段の中でさ、その、まあ、元ネタが割とこの学校が昔そのなんか例えばそのなんだろう、例えば空襲で負傷した人のその こう集めてなんかその救護する場所だったからですとかさ、うん、そのあのまあなんか軍の施設の跡地だったからこういうのが出るんですとかさ、なんかそういうさ、なんかあのそこでその学校で怪が起こることの理由みたいなものがつく階段とかもまあちょっとあるっていうか、まあなんならやっぱり第二次大戦の時に何々で使ってた場所ですってオチがつくようなものって結構学校を舞台にした話だと多い気はするんだけど、でもやっぱりね、あのより60年代ってなるとやっぱり実際にその学校で起こってたことではあるから、なんかやっぱりそこのオチのつき方っていうか、やっぱりそこのリアリティっていうのがやっぱものすごいある話だなっていうのはありつつ、多分なんかやっぱまあそこは自分と切り離してっていう風に完全でもともちょっと違う気がするけど、でもやっぱりこれ台湾に住んでる人から見たらさ、結構もうちょっとなんかその特殊な出来事じゃないというかさ、多分1960年代にその生きてた人なんてまだいくらでもいるわけでさ、多分その人たちにとってはこの映画で描かれてる恐怖の感覚ってさ、多分直接ではないにしろ間接的には多分あったものではあるはずじゃん。多分そのあの隣同士で密告とかがされたりっていう中でさ、なんかこうなんとなく普通に生きてかっこ好きで普通に生きてきてるけど、なんかそこで密告をしたことの罪悪感だったりとかするされるみたいなことに対してある種こう自分もしたりとかするかもしれないけど、結構やっぱ見ないようにして生きてきたっていう、
うん
ことっていうのの罪悪感っていうのは結構だから多分同時にこう特殊な恐怖感じゃなくて普遍的な恐怖感、まあ普遍ってかそこの台湾の人にとってはもうちょっとなんかこう共有できる感覚としてある恐怖感な気はするからさ、なんかそこの視点で見た時ってなんかもうちょっとこう、なんだろう、これを恐怖として描いた話だよねみたいな、ちょっと今俺は一個娯楽作品として置けてみてるけど、多分なんかもうちょっとこうあの台湾で生きてる、まあ、暮らしてる人とかだったり親とかがいたりとか、うんうん、したりとかするとなんかもうちょっと自分と地続きの感覚になるだろうし、なんか多分こういうことって日本の戦時中とかでも置き換えることとかは全然実はできたりするものでもあるんだろうなっていうのは思ったりはねするなと思いましたけどね。なんかなんか
そう、
うんうん、はいはい、
うん、なんか逆にでもなんかちょっと思ったのが、なんか逆になんか僕たちはなんか台湾の出来事を共有してないからこそなんか普通になんか怖がれる気がしてて、多分もしこれがその第二次大戦中の日本の出来事ですとかになってくると、なんかまたそこになんかその違うなんかいろいろなこう党派性みたいなのって出てくるじゃないですか。だからなんかそのこの作品に関してはなんかそなんかあの他国から見てる僕ら的にはそうなのかな、あのちゃんとなそこからその一歩引いてその恐怖っていうところで見れるんだけどっていうのはちょっとあるのかなってとかは思いつつ、
もうちょっと当事者すぎるとっていう、
そうそうそうそうそう、うん、
そうですよね。なんか例えばなんかその50年のそのゴジラを当時の日本人が見た時の感覚とか、
うん、
なんかある、うん、なんかまあでなんていうかこう今日本人がそのゴジラ50年のやつを見た時に、でもまあわかんないですよね。だからそこって僕は全然わかんないです。外国の人とかが多分ゴジラ見て、理解できないわけじゃないと思うんですよ。
うん、
で、まあ、バックグラウンドが分かったら、まあ、より分かってもらえるかもしれないですけど。で、まあ、日本人だったら、まあ、より、こう、まあ、自分らの国の歴史はある程度分かってるから、
分
かるよう になってると思うんですけど、なんか、なんだろう、こう、の感じみたいなのっていうか、変更が、台湾の人が絶対見たときに、ある感覚として、僕らがこの、まあ、この映画ってこうだよねって言ってるのの距離感って、その距離感なのか、どうなのか、想像するしかないんで分かんないですけど、
なんかでも、まあ、なんかたびたびこの話、ちょこちょこあるんですけど、なんかやっぱ、7人の侍がね、あの公開当時、割とその、まあ、日米安保とすごい重なって、 まあ、ビエルその要はあの、
うん、
百姓の国日本に、まあそのうん、侍、まあ、侍というか、まあ、軍事力、武力 AKA 、うん、アメリカがやってきて、で、まあその外から、まあその国土を踏み荒らしに来る、山賊たちっていうのを、協力して追っ払ったっていう構図に、まあ当時はの、まあそこで重なる部分があって、で、まあなんかすごいこう、やっぱある種日米安保をすごいこう、PR するような感じっていうのがあるんじゃないかみたいな批判を、
うん、
まあシティの侍とかリアルタイムで受けてるわけだけど、うん、なんかで、それはでも、なんかやっぱり今、七人の侍を見るときには、やっぱりその、パッとはならない感覚というか、
うんう
ん、あなんかそれを、なんかっていう風な受け取られ方もあったんだよみたいな話を聞いたときに、うん、あ、そうなんだってすごい僕は思ったけど、うん、なんかやっぱりそれってその肌感覚でそう思う危機感というか、その作品がなんかそのタイミングで上映されてる、そこでこういう内容が描かれてるってことに対する危機感みたいなのっていうのは、やっぱりなんか、こうあるんだよなっていうのは思うから、うんうん、なんか結構それに近い感じなのかなともちょっと今思いつつ、うんうんうん、なんかだってなんならさ、国民党自体はさまだあるわけだしさ、
うんうんうん、
って言った時に、まあなんかこの映画の中ではやっぱりその国民まあ、なんかそのある種の思想だったりとかすごいこうさ弾圧したりとか、こうある種のね、なんか独裁政権みたいな感じで存在してるさものとして、やっぱてか少なくとも恐怖の対象として国民党ってのは描かれてるわけだけどさ、やっぱりそれと地続きの政治政党はやっぱ未だにあるわけだからさ、なんかってなってくるとやっぱりもうちょっと感じ方とか距離感は少し違ってくるよなっていうのは思うしね。てかなんならだって自分のおじいちゃんとかさ、お父さんがむしろあっちのこう弾圧する側だった人とかも多分全然いるわけだしさ、ってなってくるとちょっとまたいわゆる恐怖として見る、いやこれ俺のじいちゃんこれやってたんだけどっていう人とかも多分いるだろうしっていう感じがするよね、なんかね、うんうん、
なんか若干違う話になっちゃうんですけど、さっきと日本の会談とかだっていうのは第2回戦中の学校が出たことは確かにその話、まあ、僕の地元ですがあるんですけど、北海道だから多分正直そんなに多分ないはずなんですけど、その割にはその、軍の学校だったところがまあ元になっている、まあ、結構古めの高校、あの札幌にある高校で、うちの父親がそこの出身なんですけど、その高校時代にその部活で夜にこう練習とかやってると、その上の階からそのなんか足音がすごいこう規則正しく聞こえてきて、なんかどっかの部活が練習やってるのかなと思ったけど、まあ、誰もいるはずがない。で、まあ、その軍隊の足音みたいなのが聞こえたみたいな話、
うん、
みたいなのとか、まあ、割とありがちな話なんですけど、
うん、
こうどういう話とかなんか聞かされてたことがあって、あ、まあ、それなら昔そういう学校だったからだよって言った、まあ、そうなんだと思って聞いたし、まあ、学校の階段、それこ その映画のね、平野秀吉の、
うん、
あの学校の階段とかも、まあ、そういうこう、第2大戦のバンタルバンタルっていうのが2とかで出てきたりしますので、
うん、
いや今俺からちょっと思ったわけだったんですけど、今のリアルタイム小学校、小学生の学校の階段の中にこの設定って入ってくることあるのかなって思ったんですけど、なんかない気がちょっとして、俺あんま最近聞かないなと思った、なんか最近の階段でその第2次大戦中のなんたらかんたらっていうのあんま聞かないなと思って、
うん、
だってこれマジでただ感覚だけで言うんで何の根拠もないですけど、
うん、
こう第二次大戦中のなんたらかんたらっていうのを設定に置くのにちょっと時間経ちすぎて、今マジで今リアルタイムで小学生ぐらいの子だと、もうその設定出してもちょっとなんていうかリアリティないっていうか、分かんないってなったりとかするんだろうかってちょっと今思って、
うんうん、
どうなんですか、まあ小学校の子供とか、ちょっと分かんない。
でもなんかそれで言うと学校の階段自体がさ、
うん、
今あるのっていうそもそもな気もする、
うん、
なんか都市伝説とかなんかやっぱそのネット階段的なものはまだかろうじてあるかもしれないけど、なんかいわゆるその学校の階段みたいなブームだった頃、やっぱなんか80年代ぐらいから多分2000年代前半ぐらいの やっぱその小学生の間で怖い話がこう共有されていくみたいな、あの、まあなんかその感じっていうのは違うけど、やっぱりノーライフキングとかで、やっぱりその学校のコミュニティと別で、その学校とは違うところで塾とか習い事っていうコミュニティが存在して、で塾とか習い事で同じ地域のでも違う学校のところから、まあ、情報交換がなされることによって話自体が変質していくっていうことで学校の階段ができていく、その話にどんどんこうディティールが細かい部分が変わっていったりとかする、でその中でその物語がどんどんこう、自己増殖的にこう増え、なんかこう変質していく様みたいなのやっぱノーライフキングっていう小説では書いてたわけだけど、でもなんかそういうなんかもうちょっと今ってやっぱネットとかあるから、なんか逆にその予備校とか塾っていうところでの距離感のコミュニケーションではない気がするし、なんかそもそも学校の階段みたいなもの自体が割とあるのかなっていうのもね、思う部分ではありつつですかね。
なんかどちらかというとさ、なんか YouTube のさ、今日なんか怖い動画とか見て、あれ怖くねとかの感覚の方があるのかなとか、なんか僕らの頃ってさ、あんまネットとかもなかったからさ、その怖いっていうなんか そこの入ってくるのがさ、自分たちの中でしかないかったけどさ、でも今ってめちゃくちゃあるじゃない、ガンガンさ、もうネットとかも YouTube も使えるからさ、なんかそこら辺のスケール感っていうのはちょっと今となんか僕らの頃と違いそうではありますよね。なんか
隣の学校、小学校でこういうあの話があるらしいよって言っても、ネットで検索して同じように見たら、隣の学校でも同じように見たらなみたいなことが、まあ、起きるから、
なんかでもあと学校の階段じゃないけど、今回の映画でやってることを日本に、まあ、ちょっと違うけど置き換えると、やっぱりなんかその311の後のさ、東日本大震災の後のなんかやっぱ被災地での階段とかさ、なんかそういうところはなんかもうちょっとこう近いものになってくるだろうなというか、そのやっぱり現実に起こった、まあでもちょっとこういう政治的なある種のこう差別だったりとかねみたいなことと311は一緒にしちゃいけないけど、そう、まあ、でも日本でそういうことがないわけじゃないわけだけどね、なんかだからではあるけど、そうなんかでもやっぱりこう多分台湾の場合って多分国民全体の中であの時こうだったよねっていう感覚自体、なんかその起こったこともあるけど、だから多分その時の政治的な雰囲気自体に対するこう、この映画って恐怖感だとは思うから、なんかね、あのなかなかそれはまあ日本でイコールでっていうのって戦時中とかだったら、だからでもあれだよね、だからこう今が1970年代とかだったら戦時中の学校を舞台にとかっていうのでこういうものは作れたりするのかもしれないけどね、逆に70年代の映画でそういうのあったりするのかな、なんか
いやないと思うけど、まあ、少なくともホラー的なアプローチがない、なんか
まあ、そもそもだってね、まあ、70年代多分学校を舞台にしたホラーっていうもの自体が多分ない小学校って、多分元祖がヒルコじゃないですか、おそらくいわゆる日本の小学校的なものを舞台にしたホラーってなると多分妖怪ハンターヒルコだと思うんですよね、80年代で、
まあ、法案はないかていうか、まあ、そもそも多分70年代とかでもまだ階段映画とかの方が全然多い、
普通に四ツ谷階段とかになりますよね、多分ね。
そうですね。うん、なんか、ね、多分そのモラホラー的なものっていうのは日本だとそんなこうまだないくらいの時代ですね。
まあ、あとあるいは結構伝送人間とかさ、なんかやっぱそっちに行くというかさ、
特撮の方に。だから、いわゆるホラーっていう文脈で言うと、まあ、あんまないし、でもまあ、60年代舞台の台湾のテレビゲーム原作で、このアプローチで成立してるんだとしたら、まあ、僕の方でやってやれないことはないんだと思うんですけど、だからその意味で結構、まあ、一つの可能性としてまた新しいの出てきたなと思ったんですよね。まあ、実はその J ホラー直系的な、なんか、作家っていうのはすごい多いし、ジェームズ・ワンとか、一般的な。なんかじゃないアプローチで、あとまあそのブラムハウス的な、なんかこう割と一発アイデア的なこうさ、 まあ、そのジョーダン・ピールとかもまあ、このアイデアで見てると、まあ、このアイデアだったらすごいお話として面白いよねみたいなところで、うん、まあ、そこにいろいろ現代性みたいなのを持たせていくみたいな、いろんなことがあるけど、
うん、
あでもなく別にその起こっていること自体はむしろ結構昔のことだし、
うん、
でドラマとしてもまあむしろ古典的なぐらいのシンプルなんだけど、
うん、
その直結のさせ方みたいなのでフレッシュさを出すってアプローチがあるんだってなると、
うん、
割と可能性広がるよねとは思って、
う
んうん、それこそ学校の、
うんうん、はいはい、
いや学校の階段を今リメイクするって言ったってむずいなと思ったのは、そのあれをあのままやっても多分今の子供は喜ばないっていうところが問題になるんだけど、うんうん、まあ、僕はね、あの偉いから妖怪大戦争ガーディアンで見てきたんですけど、
うん、あの偉い、
偉
い、誰も頼ってない。
いやいや、
マジで。
まあなんかこうネタにしたらちょっとこういう、まあだったらまあ100割も見に行けた話なんですけど、まああのガーディアンズ見に行ったって、まああれもやっぱ成立しなかったわけ。もうその、
うん、
あんまり全然でなんか、
うん、
いやなんかその感じって何なんだろうなと思って、ね、
うん、
なんかこうなんていうんですか。学校の階段的なものを怖がるのときって、なんかその共通な文脈みたいなのが、その学校の階段自体にあったから、多分怖く、面白がってたんですけど、
うんうん、
今、その共通の文脈がそれこそさっき言ったように、YouTube みたいな感じになったけど、学校の階段ではもう出せない。
うん
うん、
少なくとも リアル世代の子供が楽しむものとしては作れない。うん、だから多分その、
うん、
あの今、アラサー世代が、その、をターゲットにした学校の階段は作れると思う、全然。
ああ、
うん、
まあ、普通に刺激的な感じの。
うん、
そうそうそう。
そういや、まあ、でも、この辺、こうみたいな形で、そのこう、うん、ある種のこう時代とかその、
うん、
の背景をベースにして、うん、その時々で誰にとって何が怖かったかみたいなこととかを描くっていう意味で言ったら、
うん、
まあ、結構、
うん、
でも、
理由はあるのかっていう。
でもそれってさ、
いやなんか、
呪怨呪いの家ってさ、
うんうんうんうん、
割とそうだったんじゃないっていう気はするけどね、うんうんうん、なんかその、
うん、
まあ、変更の場合はめちゃくちゃ、やっぱ、うん、具体的にその政治的な状況っていうのが、やっぱ一個言葉でバンってある上での、でもやっぱりここで描かれてるのって、その時代の空気感に対する恐怖だったりとか、罪悪感な気はするから、うんうん、っていう意味では、呪怨呪いの家もやっぱり、まあ、80年代90年代 の、 やっぱそのワイドショーを中心にやっぱりそのワイドショー週刊誌をもとにやっぱりそのこうある種猟奇殺人事件みたいなものを楽しむ感覚っていうか、やっぱ身長45的な感覚みたいなのがさ、やっぱりこうなんかそれを背景にした上でやっぱあれ時代の空気感に対する恐怖の話だったと思うから、なんかっていう意味では日本だとそうなるんじゃないかなっていう気はなんか一個したっすけどね、今ね。
あ、ごめんなさい。あとなんか一個なんか今単純に思いついただけなんですけど、なんかあのホラーとかではないんだけど、手法的にはなんか意外とサウルの息子とかに近いのかなっていう、うん、はあれはそのまあ主観で描いたものじゃないですか。で、それをもう基本極限まであの リアリティのある方向に持ってったけど。あの変更の場合はその空気感っていうのをどちらかというとファンタジックな方向にジャンル映画っていう形に落とし込んだっていうところで、なんかちょっと近いのかなとも、うん、なんか今パッとちょっと思っただけなんですけど、
あとちょっと思ったのがあの、
うん、
この世界の片隅にを、
うんうん、
もっとあの、うん、なんだろう、
あ、そうね、うん、
あの感覚な気はするんで、なんかあの、うん、あのなんかその戦争っていう戦争があった時代っていうのでもなんか一生活者の視点から描き直すって言った時に、なんかでもやっぱりもうちょっとそこにある罪悪感の部分とかもあったはずだとは思うし、なんかそこを多分ピックアップして作っていったりすると多分まあ日本で作る場合の変更みたいなものにもなってたりするだろうなっていうのはちょっと思う部分ではあるかな、なんか、
うん、まあ この世界の片隅もやっぱりその最後の、主人公の気づきっていう点ではやっぱあ自分も加害者だったんだっていうのの気づきだから、うんうんうん、やっぱそこはねなんかあれをホラーにすると多分変更にはなりますよね、
うん、あと自分の息子がさやっぱりその、うん黒焦げになってさその兵隊として送り出して自分の息子が近所で黒焦げになって死んでるみたいなこととかっていうのもさ、うん、やっぱりまあなんかその捉えようによってはやっぱその息子をでもそのさ、うん、その戦地に万歳で山椒で送り出したってことに対する感覚みたいなものっていうのはさ、うん、やっぱり地域の中にはあったはずだからさ、
うん、
やっぱなんかそういうこととかもねなんかできるんだろうなみたいなのが、まあ、隣組みたいなこととかさ、
うん、
やっぱあったわけだからさ、
うんうん国防婦人会とかね。
ねえ、そうそうそう。それはそうだと思うね、なんかね。なんか逆に多分でも、今のリアルタイムで共感できる時代、うん、なんかその、まだ親ぐらいなところで、なんか自分と実績だと思える感覚っていうのが、やっぱり、うん、多分今だと80年代ぐらいまでだから、うんうんなんかってなってくるとやっぱりその80年代の時のじゃあその感覚ってなんだろうってなった途端にやっぱり途端になんとなくうやむやになってしまうっていうのがなんかやっぱりすごいこう難しい部分だなっていうかなんかでも逆にだからこそ J ホラーみたいなものが出てこれたっていう気はするんだけどなんかその純粋に感覚としての怖いものっていうものを追求できる土壌っていうのはやっぱりなんかそのやっぱ80年代とかがあったからだとは思うし
で、そのデイコラマンが広まってきた
時
に、
逆
に、むしろ、こっちの的な、元内面側の方ですね。
うん。
まあ、そうか。あ、多分、なるほどね。なるほどね。いやいや、めっちゃ仕事なんですけど、
うん。
まあ、これはホラー映画、届く。
うんうんうん、
多分来月か再来月ぐらいかと思って、ね、考えてたので、うん、その時やっぱめっちゃ難くて、これは、なんか要はその、シチュエーションだけだって一回も思いついて、これがこうなって、いや、でも、なんか多分 J ホラーばっか見て生きてきたから、だと思うけど、なんかいわゆるシチュエーションでめっちゃ思いつくんだけど、じゃあここでの怖さって何みたいなことって考えることって、一番なんかその、むずくて、要はその、幽霊出そうと思えばさ、別にその、じゃあ隅っこにじゃあこういう人が立ってましたを、まあ描けるじゃないですか、いくらでも。でも、じゃあその幽霊が立っているってこと自体は、別にその、まあ本当だったら怖い話的な感じでさ、まあこの部屋ではなんか、まあ、昔なんかあったのかもしれないけど、まあここは別に描かなくてもいいけど、幽霊が、まあでもこの部屋に出るんですって思われるけど、だけどそれではもう、今の観客っていうか、ね、多分、それだけで怖がらせるって言った時に、まあ、はい、怖かったねで終わるんですけど、多分なんかもっとより高度なことをやってるじゃないですか、今の、ね、
こらえが。
ああ、でもなんかそれってでも、多分変更自体は、別にその、さっき山田君言った通り、いわゆる怖いっていう、映画ではないんだけど、でもなんか、この、これを、その、ホラーの感覚に置き換えてたんだとしたら、まだやれるんだろうなって思ったものもちょっと、あったんで、
うん、
っていう中継に確かにサウンドの息子とかっていうそれぐらい的なものって、別にその政治背景とかその歴史的な背景をそこに置かなくても、なんかね、そういう空気感をまとわせるっていうのは確かにある
でもなんか今すごい思ったけどさ、J ホラーってやっぱ圧倒的に他者に恐怖を置くものじゃん。外側に対して恐怖を置くものな気はするからさ、なんかでもそれってやっぱ今回ってやっぱ結構そこは大きく違う部分ではあるよね。なんかその、あのやっぱ結構 J ホラーって自分と皮膚感覚で近いところにはあるけど他者みたいな距離感のものが一番怖いというかさ、なんかその割と自分と同質かもしれないっていうところに対する恐怖感はあんまりない、なんか結構圧倒的に外部みたいなものに対する怖さな気はするんだけど、なんかでもやっぱ結構変更とかってやっぱさその、自分自身に対する恐怖とも違うんだよね。多分なんかその割とやっぱ罪の意識とかになってくるからさ、結構なんか同じホラーなんだけど、結構なんかそのホラーを外部に置くか内部に置くかって結構なんか
うん、
同じホラーって言葉ではくくれるんだけど、結構それって大きく違うものな気は、うん、なんかすごい今話しててふと思った、なんか、
うんうん、
なんかその圧倒的にこう大きな存在に触れてしまう話っていうものと、こうどんどん自分が分かっていくところでのなんかその記憶だったりとか自分の意識みたいなところに恐怖がいくっていうことっていうのは、結構なんかすごいなんかそこは違うものではあるなっていうのはなんかね、なんかそれは実は一つのホラー映画っていうものの中で実は両方入ってたりとか今までしてたんだけど、なんかあんまりそこを区別する感覚ってあんまりなかったかもなみたいな、ちょっとなんか
今
思
った
りとかはしたね、なんかね、うん、
あれなんですけど、ちょっとよく見えるかわかんないですけど、これこういう僕の知り合い、読書好きの知り合いがですね、
はいはい、
海外怪奇幻想作家マトリックスっていうのを作って、
はいはい、
このさ恐怖のどういう軸になってるかっていうと、まず縦軸が恐怖の対象、イフの対象っていうのが人間以外か人間で上下が決まるんですよ。で、横軸が精神的な恐怖かに肉体的な恐怖で、分けてるんですけど、そうするとね、やっぱ、結構綺麗に4分割されるんですよ。だから、その、精神的なものを描きつつ、人間的な恐怖、なのか、それでも精神的だけどでも人間以外のものを恐怖するのかとか、人間以外のものなんだけど恐怖はすごい肉体的なものなんだものだったりとかっていうのをめちゃくちゃやってる、すごいね、ちゃんとしたマトリックスになってるんですけど、でもね、恐怖小説とかに関してみると意外とそこに時代性ってあんまなくて、まあ現代になるにつれて、まあちょっと得意点もあるんだけど、そのより極端にはなってきてはいるんですよ、その表現の手法っていうのが。まあちょっとやばい得意点の人は何人かいるんだけど、でも古典の人っていうのは大体その真ん中寄りのマトリックスになるのが多くて、そこからこうどんどんこう派生していくっていうのが結構小説の恐怖小説とかだと結構あるので、まあ、なんか映画とかもなんかそろそろもうできて100年とかになるから、なんかそろそろかなり細分化っていうか、そのより恐怖の根源みたいなところをなんかこうマトリックスで表現していくと、なんかこれまたなんか新しい気づきができそうなよなみたいな感じはしましたけど。
ちなみにさ、それ有名どころか、全然なんかこう細かいの知らないんですけど、有名どころで言ったら例えば誰はどこら辺にいるみたいな、ちょっとなんか
キングは肉体的な恐怖の方で、大体、恐怖の対象は、上下の真ん中ぐらいなん
です。どっちもやるから、結
構。そうですね。で、クライブ・パーカーとかは、肉体的な恐怖、人間以外のものみたいな。うん、と、あと、まあ、ラブクラフトとかも結構そっちみたいな感じ
です。
まあ、
ラブクラフトはそうっすよね。
で、その逆の方で、精神的な恐怖、人間に行くと、シャーリー・ジャクソンとか、レベッカの原作のダフネ・デュモーリアとか、そういう感じになりますね。
まあ、いわゆるちょっとユーマティックな感じの方向
に。そう。やっぱね、この方、精神的だったり人間なものっていうのは、やっぱどちらかというと、その、現代というか、モダンホラー以降の作品、作家が多い。ここは、今一番開拓されてきたかなっていうところではありますね。
なんかでも、日本もね、なんかそれやると結構ね、日本っていうか、まあなんか映画とかもね、 けど、うんうん、それはありそうですよね。そうそう、なんか、
まあ、映画でやるとちょっとなんか若干なんかその軸の置き方を少し変えないと難しいかもしれない。その精神の見た時に精神って何っていう、その映画におけるその精神の見てどこっていう感じになり、そうなりそうだから、なんかこうなんか多分違う
表現
が必要があると思うんだけど、人間か人間以外かっていうのは多分全然そのまま置けるんだけど、フィジカルと精神っていうのをなんか映画だとなんか別の
言語そうね、
その考え方でもなんか一個置いとくと、
そうそうそうそう、
これはどれなんだみたいなありますかね、なんかね、なんかやっぱこの間ドントブリーズの2を見てきたんですけど、ドントブリーズ2、いい2でした。結構いい方の2だったんですけど、なんか1の時ってまだなんか若干ホラーっぽい感じもあったじゃないですか、そのやっぱ屋敷の中入っていってっていう、なんか2が割ともうなんかやっぱ割と乱暴みたいな話なんですよ。乱暴だし、なんか結構なんかなんだろう、ちょっとこうテイラーシリラっぽい感じの、なんか結構アクション映画っぽいちょっと雰囲気もあったりとかして、なんか行った時になんかこうドントブリーズの一作目ってなんかこうホラーなのみたいな感じっていうか、なんか結構ああいうのってなんかどこに置いたらいいかわからん感じもするし、
確かに、
でなんかそこそこあと黒い家みたいなのとかも、まあ一応ホラーっちゃホラーじゃないですか、なんかああいうその保険金でその殺人みたいなのとかも、
日本ホラー小説大賞から出てき
て、そうなんかって言った時になんかやっぱりそういうところでのなんかこうまあ存在が超常的なものか、いわゆるその隣人的なところにある恐怖かみたいなことだって横軸とか置いたりとかもできたりもすると思うし、なんかねホラー映画はホラー映画でなんかそれはね、あったら良さそうですよね、なんか、はい、そんなとこですか、特に語り、
ゲームでだけでただゲームは伝えたいな、最近はそのリアリティ探検隊とかと比較したときに、やっぱすごいちゃんとケースだなと思ったのは、その基本的に最終的に青春ドラマに結構落ち着いていく感じっていうのが、リアリティ探検隊の方は映画化されてないんですけど、マジで誰か映画化してくれって思ってますけど、今その都市伝説、それこそ、ね、その街の七市みたいなのを、100個ぐらい噂が、99とかです、の噂を探ってくださいって言って、学校で普段のその友達の人間関係みたいなのが、それぞれのこう3人の主人公の一応誰かの目線で、毎日の学校生活と家での各自 の家族関係っていうのと、夕方の限られたその親が帰ってくるまでと学校終わってからの本当限られた時間に犬の散歩しながら都市伝説を探していくっていうゲームなんですけど、これなんかその要はその家族関係と学校生活と、と会議っていうバランス感でまさにこう変更 のドラマのバランスでもあって、なんかこうかつあれですね、リアル大関係的なくその最終的になんかその街の裏側とかで実はそのこう子供の目線で普段日常生活を見て見えてこないいろんな景色みたいなのをその会議とかその流しみたいなのを通じて見ていくみたいなドラマになってて、結構最終的に割とハードなテーションドラマになってて、あたりも含めて、めちゃくちゃなんかこう特定って感じで、僕ゲームね、本当は全然ずっとやってないんであれなんですけど、この映画見て、あ、これのゲームは確かにめっちゃ面白そうだなと思ったら、一応なんかiPhone アプリ版もあるらしいんで、
へ
ぇー。iPhone でもできるのかって、どうか。500円ぐらいするんで、お金余裕なの。っていうのが、めちゃくちゃ面白そう
な
のかなと思いました。メディアミックスされてますね。
続編とかは別にやる気はないですけど。なんか話あるみたいな記事を読んだんですけど、どうやって
この映画の特典っていう視点違うんじゃない、先生視点林先生視点とか熊ひげ先生視点のみたいなさ、
まあ、あの時代にとっては別の学校の話みたいなのはもしかしたら
別な、あとなんか第三者であの後にマンション建つって話になってたじゃん、高級マンションが、マンションの話になるとか、
ね、いやもうダンですよ
マンションにあの熊ひげさん出てくるとかね。
どんどん普通のホラー映画になって、何の言われもない熊ひげさん出てくるだけなん
て言うんだけど。さっき、熊ひげさん、まあ、熊ひげさんって言ってるけどさ、なんかあの人の顔、うん、バッて出てきた時にさ、片方目がなくて、うん、結構歯がちょっとこう抜けて前にいて、歯並びが悪くてさ、だからめちゃくちゃ丹下段平っぽかったんだよね。なんか、まあ、なんかあの、ちゃんと見てないんであれですけど、多分、反文彦版の、うん明日のジョーに出てくる香川探偵なんて多分こっちの方がね探偵断定だと思う。
まあ、うん、まああとあれっすよね、なんかその多分2やるってなった時に、でも現今のさ台湾あんま詳しくないから分かんないけど、うん、でも多分今の日本とかよりもさやっぱ中国との関係とかでさやっぱちょっとひりついたところはありそうじゃないですか多分、
うん、
だからなんかそういうところをねなんかまたうまくこうホラーとかになったら面白いなとは思いましたけど、
うんうんうん、
この方も可能なので、ねまあ、割といろいろやりそうな感じも、
うん、
うん。でもなんかだから結局国が違えばね、なんかだから獣の住む家とこれでなんか割と共通してなんかそういうことや、うん、多分お互いに多分意識して何か多分題材があるわけじゃなく、うん、なんか割と近いことやってた気がするから、うん、なんかこういう形での少なくとも政治的なものとかなんか過去にあったそういう出来事に対する記憶みたいなのをホラー映画化することっていうのは結構できるんだなっていうのは、ね
うん、
なんか思いましたね。なんか、
うんうん、
そうね、うんなんかね、戦争だと絶妙になんないよね。でもねなんか
戦争だと、まあ、ちょっと、うん、ちょっと見にくいかもしれない
ね。なんか今ちょうど、うん、
あでもあれかなんか今思い出したけど、でもこれこのアプローチってでも実はなんか反転させると結構ある気がして、うん、あまあ 、
はい、
反転というかその結構政治的な状況っていうのをあの他者に置き換えてきたのは結構あるよなとかは思った今、
うんうん、
あの ボディスナッチャーとかさ
あはいはいあまあそうねあれあ
そうそうそうだからでもその場合って結構プロパガンダ的な要素も結構、うんうんうんうん、あの含むからなんかあのこの路線で行くとしてもなんか意外と結構あの難しくあったりはするよなとは思いつつもね。
でもなんかさ今思ったけどさ、うん、獣の住む家も変更もさ、
うん、
その
うん、
ない自分の中にあるその出来事に対する恐怖感、
うん、
だからさ、うん、なんかその結構その出来事自体はある種対象化する方向とはちょっとまた違うよね。
そう、うん、そうそうそう、ね、まあそうん、そうだから多分今まではそれが外への恐怖っていうところになってたと思うけど、
そうね、
うん、
なんかあと今ラブクラフトカントリーをね今まあ、
うんうん、
U-NEXT なんで、まあ、見てるわけですけど、
うんうん、
なんかあのラブクラフトカントリーの第6話かなんかが、うん、あの朝鮮戦争の話なのよ、うんうんでなんかそこだけラブクラフトと関係なくキュービの狐が出てくる話なんだけどまあでもなんかちょっとキュービの狐もちょっとラブクラフトナイズされてるというか、うん、要はなんかキュービ9つの尻尾イコール触手みたいな感じで、
うん、
あの鼻の穴からにも程があります
鼻の穴から触手が生えてきたり、まあ、触手が尻尾が生えてきたりとかしてねなんかそれが襲ってくるみたいな感じになってるんだけど、うん、なんかでもそれは割となんかその朝鮮戦争でなんかそのある種その北のスパイだって言って向こうでそのまあ看護婦たちを殺したことの罪悪感みたいなものがある種そのあの罪悪感としてそのキュービの狐みたいな感じで出てくるみたいな感じではあったから
まあ
ちょっと違うけど近いっちゃ近いかなみたいなね感じでねまあちょうどなんか近いタイミングで見てたからっていうのあるんだけどそうそうそう思ったりとかはしましたけどね。そんなとこですかね。
うん。
ちなみにその番組をお聞きの皆さんが今ちょっとなんかもしかしたらおかしな音が聞こえるかもしれないけど、僕が顔を緊張でこうとした音なんで、急にスプレー音が聞こえたかもしれないです。緊張で。 はい、音声メディアなんで急に変な音入るとちょっとびっくりするか少年に言ってください。
はい、そんな感じですかね。
はい、はい、
じゃあ、でも変更めちゃくちゃいい映画だったので、
うん、
はい、よかったら見に行ったらいいんじゃないでしょうかということで、
まあ、結構もう終わっちゃってるんですよね、割と、
うんうん、
もうね、立川のね、昨日シネマで見たんですけど、
うん、
立川の昨日シネマはいいですよ。座席がね
動くんです。あそこ、うん、僕もそこで見ました。
あそこでちょっとさビクってなって体動くとさ、
うん、
椅子自体もギーってなるからさ、うん、二重にビビるんで、
う
ん、
そうそうそうそう。
最近ちょっとコロナで都心に行くのが若干ちょっと抵抗感あるので、
うんうん、
立川でやってたら立川で見るということをしてるんで、うん、よく昨日シネマいますよ僕は。いいですね。途中の高島屋通ってなるので、昨日シネマいいのがね、1個、2つ下のフロアが純駆動なんで。
純駆動ですね、うん。
はしごして映画見るときとか、間30分とか空いてるときに純駆動行くってことができるっていうのが大変素晴らしいですね。
うん。
うん、はい。はい。なんならブックオフもありますからね、近くにね。はい、そんな感じ。
はい。
はい。じゃあ、この番組では現在やったり募集しております。なんか最近こんなの見たよとか番組の感想とかあったら送っていただけると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、はい、29は数字です。 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。そして、
はい、日々有料版あります。6月30日からピクシブファンボックスにて公開しておりまして、
はい、そろそろ出してください。
あ、そうか、
そろそろ出してください。はいはいはいはいはい、なんかおのおのありますか特に。
はい
はい、はい、最近水の旅人というラップクルーをやっておりますが、8月の28日、KTY とやめてラップをやっていて、水の旅人という、ラップクルーで最近活動しておりますが、8月の28日に、コロナの状況ちょっと見つつですが、渋谷の、セブンスフロアというところで、ライブをする予定でございます。はい、そして同じ日に、8月28日に、今度、エビスのバチカというところで、夜から、もんじゅの知恵というね、ちょっと今活動休止中のグループなんですけど、まあ、3人組のラップユニットで、そちらにも一瞬出る予定ですので、もし興味ある方いましたら、来ていただけると嬉しいです。アルファベット3文字で KTY スラッシュカタカナで山田武史という名前でツイッターやっておりますので、そちらにある DM ホームに、まあ、直接この日来たいですとか、メッセージいただけると嬉しいです。ちょっと、ね、ちょっと状況が状況なので、なかなかねイベントもやれるかどうかわからない感じですが、そのイベントの詳しい状況とかも、ツイッターの方載せますので見てくれると嬉しいですっていうのと、最近音声ガイドっていうね、目が不自由な人が映画見るときとかにその画面の中で何起こってるかを説明するガイドっていうのが、あるんですけど、最近それの制作をちょこちょこ仕事でするようになっておりまして、今日、あとは8月の20日から配信開始になるんですけど、僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー、ワールド・ヒーローズ・ミッションという映画の、ガイドを、作りました。こちら、ハロームービーというアプリケーションで、ダウンロードしていただければ、ダウンロードしていただいてスタンバイすれば、劇場とかで、映画を見る際にイヤホンつけていただいてね、再生すれば、そのままガイドが普通の劇場でも聞けるというものになっておりますので、もし、これからヒロアカ映画見に行くよとかいう人とか、これから2回目見に行くよとかいう人いたら、もしよかったらガイドをもうちょっと聞きながら見ていただけると嬉しいです。なんか結構ね、また、そういう聞かれた数とかによってまた結構じゃあこの映画もガイド作ろうみたいな感じでいろんな映画にガイドつくことの促進にもつながったりするので、もしよかったらガイドで見ていただけると嬉しいです。まあガイドでまあそこはちょっと完全にカバーできてるかわかんないですけど、めちゃくちゃアクションシーンがすごいいい映画なので、後半の空中戦とかめちゃくちゃすごいので、よかったら、見ていただけると嬉しいです。あとアジカンのエンディングがすごい良かったですね。なんか 最近ガイド作りながらずっとアジカン聞いてて、そのガイドの中で流れ、まあ、作詞で流れるから、アジカンを久しぶりに聞いてたんですけど、あ、アジカンっていいですね。あの、アジカンっていいですよ。
はい、アジカンなの？
あの、主題歌と劇版、アジカンです、アジカンです。
あ、そうな
の？崎山壮士。え、それはちょっとわかんない。あの、とりあえず今やってる最新の劇場作品の、エンディングと、挿入歌は、アジカンですね。アジカンのやつです、ね。あ、そうなんですね。そう。あ、でもアジカン、いいですよ。やっぱなんか、あの、やっぱハガレンとかナルトで、アジカン聞いてたってのもありますけど、あ、アジカンっていいなって、すごい思いました。はい。お願いします。はい、はい、そんな感じですかね。本日会えた私山田と、
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。I'm a laundry, スタジオキック G セッション。アンダー KTY これがアダルティこれがアダルティ声にハマるビーツハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶これがアダルティこれがアダルティ声にハマるビーツ声にハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶繰り返って見てるカメラロールその中に残らない枯れたローボーイ記憶の扉開けた向こうに体軽々起き上がったモーニーあの頃飛び跳ねた雨水から飛び込んでた水たまり宝の箱見つからずになんて冒険の続きいつかはいいディスカバリーする気持ちでアクション錯綜する頭まず下手くそだったドッジボールどっち向いても当たる明るい未来が待ってるミスター宿題忘れ見せてくれ教科書今日はもういいと放課後好きな曲かけていた昼休み放送今全部スローモーション泥まみれでキックしたスパイクだいぶスパイス聞いてきた人生これ癒してくウィーケン繰り返してはタイムトラベルルールやらがループして上がらないグループやたらしみるブルースで上がるムーブはいさらに散らがったパラメント時に思うんだってさ変わらねえとな What's up? って声かける距離キロ信号なら気づいたらウォニーコンパスでかけるエントも出すと成果その中のボーリー立ち上りは消えてく煙煙に巻かれ身振り手振りうまくやってく自信もないけど Everything gonna be alright これがアダルティこれがアダルティ声にハマるビーツハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶これがアダルティこれがアダルティ声にハマるビーツ声にハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶ここまでも続いている気がしたいつかの明日はすでにもう今のリターン戻れないバス乗り場もういないジャイアンスネを伸びた閉じたまぶた開けてまた閉じて次開けた時に変わってる眺め Night and day 次の Night and day 常に回って日々の中で分かってきたハイとローエロサイトも初めてのアルバイトも知って広くなった世界とめまいと食べ明けた味水も甘いも友情努力勝利月曜日ルーティンの速度は意外と速い甘い苦い意外の味知った強い酒終わるカルピスウォーターモーターモーターしてる間に今日はどうかどうかしてる間に昨日だどうかしてたマジ昨日はごめんな、 ごめんなその昨日ももう3年前だ蒔いた種は成長する毎晩咲いた4月に手を振ってバイバイやたらと影だけずっと伸びるさよならだけが人生のマイライフこれがアダルティこれがアダルティ声にハマるビーツハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶これがアダルティこれがアダルティ声にハマるビーツ声にハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶